オンラインレーシングスクールゴーテイクプレゼンツ&レース。この番組はモータースポーツが大好きなあなたにお届けいたします。皆さんこんにちは。パーソナリティの結川明日香です。さて、今回も前回前々回に引き続き岩岡麻理恵選手にお越しいただいております。岩岡選手、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、前回のお話ではですね、いよいよレースデビューをされたというところでしたけれど、はい、そこからトントン拍子にご活躍されたという感じですかね。
そう、うん、なりたかったんですけどね。
なりたかったんですけど。
女性のデビューの1年、うん、なかなか結果が出なくて、うん、表彰台にチームの子たちは乗ってるけれども、うん、私はなかなか乗れないっていうところで、うん、いつも4位とか5位とか、さまよってて、そこで悔しすぎてマイカーを買って、NA のロードスターだったんです。はい、マニュアルの練習から見直して、ヒルヒル&トーがどうやればいいのかだったりとか、あとはもう荷重ってなんだっていうところから、もう一からもう学び直してですね。
そうだったんですね。
そこでやった一年の最後の方にちょっとずつ結果が出るようになって、
はい、素晴らしい。
そんな形で2年目、3年目って続いていくような、はい、流れです。
トータル3年ぐらいパーティーレースは、
ね、そうですね。はい。
その後はどんなステップアップをしていたんでしょうか。
2年目にスーパー耐久に乗れるっていう機会をいただいたので。
そうなんですか。じゃあパーティーレースも参戦しながら、はい、S 帯も並行して出ると。
はい。これずっとロードスター乗ってるんです。
なかなかデビュー2年目の方で S 帯にっていうのは。
すごいことです。
そうですよね。大学生
ありがとうございます。本当に周りの環境のおかげだったので、すごいありがたい中で育たせていただいてるなっていうのをひしひしと感じながら。
そうなんですね。どうですか？初めて出た S 帯は、また雰囲気ね、違うと思うんですけれど。
なんか、なんでしょうね。野生に放たれたウサギみたいな。すごい、いっぱいいるし、怖いし、みたいな。結構、隣こぼしに来られるし、みたいな。
あ、なるほど。
でも、相当、私も、初心者すぎて、パーティーレースとかの、スプリントレースのすぐのバトルとかは、1年を通して皆様に育ててもらったんで、だいぶ慣れてきたとは思うんですけど、スーパー耐久って特にすんごいクラスあるじゃないですか。
そうですよね。台数もね、すごいですもんね。
はい。5クラスと、一番上の X クラスとかって、何十秒もタイム差があったりするんですよね。それをちゃんと見ながらうまくかわさないといけないのに、多分どっちに行ったらいいのか意思疎通が取れなさすぎて、それを私も迷惑をかけたなってすごい思うんですけど、そういうところも初心者だったので、最初は怖いって感じでした。もう早く走るなんてみたいな、
速いマシンを避けながら、
はい、邪魔にならないように早く走るはもういっぱいいっぱい過ぎましたね。
そうですよね、
はい、
自分自身もバトルもしてますしね。
そう、はい、その時初めてのスリックタイヤだったので、余計にラジアルタイヤとの温まり方とか、冷えてる時の全然グリップしない感じが、まずそこも怖くて、カートもやってない人間だったので、すっごい高いハードルを感じましたね。
はい、タイヤの使い方でちょっとじゃあまずつまずいたという感じだったんですね。はい、
そんなレベルがね、出してもらってる状態だったので、本当に迷惑だったなと思うんですけど。
でもね、シリーズ通して1年間参戦したということなんですよね。はい、徐々にこう慣れていきました。
徐々に慣れていって、あとは S 隊の皆様も、なんだかんだ言いながらすごい教えてくれてたので、そういった環境も相まって、無事2年目も参戦することができまして。
S 隊の話はまた後ほどね、はい、たっぷりとお伺いできたらなと思うので、はい、次の方に行きたいんですけれど、はい、その後もなんかモテギラウンドで ST5 クラス A ドライバー、はい、予選トップタイムを記録したというふうに伺っておりますが。
はい、初めてそこで自分の仕事やりきったって思った瞬間でした。
2年間 S 帯はその時点で参戦されたということだったんですか？
そうですね。トータル3年出てて、S 帯2年目の時に結果が出始めてっていうような。
だいぶ急成長したっていうことですね。
そうですね。3歩進んでは2歩下がってみたいな。チームの皆さんと練習しながら、すごいコミュニケーションをとって、練習もたくさんさせていただいて、その結果が繋がったかなと思います。
そうだったんですね、はい。そこからですね、86BRZ のレースの方にもね、ハ、はい、ンレークにも参戦をされたと伺っておりますけれど、はい、これはどんな感じだったんでしょうか？
まずはチームが変わってというか、はい、今まで女性チームで活動してたんですけど、はい、このままだとぬるま湯に浸かっちゃってるような気分。はい、やっぱ自分はここで終わりたくない。ぬるま24時間を目指して私はやってるんだっていう気持ちがあったので、もっと自分を高めていかなきゃなと思って、そこのチームを卒業させていただいて、はい、そこからまた自分自身でチーム チームを探して、
はい、チーム探しからですか。
そうです。知り合いのつてを使って紹介していただいて、はいはい、そこでやっと86のレースの話があるよっていうので、86レースはずっと YouTube でも見てて、かっこいいし、たくさん出てるし、はい、あれに出てみたいって思ってる。
人気ですもんね。
はい、うん、そうなんです。レースの一つだったので、出ますっていうことで、次のステップをつかめたっていうような形です。
でもどうですか、ロードスターとまた全然ね、違いますしね。ね、
初めての印象は、ロードスターと比べると重いって感じですね。
うん、重い。
はい。重くて、ハンドル切っても、後ろがなんか遅れてくるみたいなイメージ。
はい。操作性が自分で思ってるのとちょっと違うみたいな。ね、慣れるのに時間かかりました？
でも、ラジアルタイヤですし、うん、そんなに大きい差はなかったですけど、うん、でも86っていうのをうまく走らせようと思って、うんうん、で、突き詰めていくと、やっぱすごく難しい車だなと思います。
86は何年ぐらい参戦されたんでしょうか？
2年間参戦したんですけど、うん、期間がコロナの時期で、当時結構レースなくなっちゃったりしてたじゃないですか。なんで1年目の86レースの時は、3戦か4戦したっけなぐらいな、
あ、そうだったんですね。
レースが飛んじゃって、2年目もフルシリーズでは参戦したんですけど、うん、北海道行かなかったりっていうのは、トータル2年間参戦させていただきました。
86をやってみて、新たな夢とか目標が、
最終的な目標は変わらないんですけど、うん、86をどうしてもうまく走らせることが難しかったので、うんうん、そこで壁にぶち当たってる自分っていうのは感じて結構苦しい時期ではありますね。
はいはい、その後2年86参戦をされまして、はい、その後はどういった道に行ったんでしょうか？
その後は、86と同時期に、IDI さんで、ブレーキパッドの社長さんが、ビータに乗ってみないかっていうことをおっしゃっていただいて、そこでビータと出会ったような感じ。気づけばビータ歴が結構長くなってきてるっていう。
そうなんですね。
はい、状態になってます。
そこからビータに乗って、参戦をしていくと。ね、はい、ビータはどうですか？割とすぐに、慣れました。
意外と軽いですし、ちょっとロードスターに似てるかなって思ったんですけど、はい、足が動かないので、そこが最初、ある程度はタイム出るけど、突き詰めていくところの足の動きづらさっていうのは、またこれもカートの経験がなかったので、そこの溝を埋めるのがちょっと大変でしたけど、でもすごい走れば走るほど楽しいという。
というところで、ビータの方もね、はい、参戦をされてというところなんですけれど、はい、後ほどね、またビータのお話は詳しく別のね、回でお伺いしていきたいと思いますので、はい、お願いいたします。その後なんですけれど、2022年からは、共助カップに出る参戦をされて、2024年、昨年からはですね、スーパー耐久の方にも参戦をね、はい、また戻ってきたということなんですね。どうですか、久しぶりに走った S 帯は。
いや、めちゃめちゃ楽しいですね。はい。当時は余裕もなくというか、ちょっとずつ余裕はありましたけど、今よりも余裕がなかったんで、今は誰がどこに行って、周りともコミュニケーション取れるようになってきたかなっていうような感じなので、すごい走り方も変わったと思いますし、とにかく楽しいです。
ということで、いろいろね、お話伺ってきましたけれど、現在はですね、レーシングスクール、ゴーテイクのインストラクターも務められているということなんですけれど、どうでしょうか、インストラクターのお仕事というのは。
最初はやっぱり、伝えるっていうのはすごい難しいじゃないですか。自分の感覚と相手の感覚をすり合わせるのってスポーツってすごい難しいですね。そこもあったんですけど、話していくうちに生徒さんが分かったってひらめきだったりとか、それ実践してうまいこと走れるようになった時の笑顔がめちゃめちゃ嬉しくて、私にとってはすごく天職だなって感じます。
ご自身がね、走って覚えていく感覚と教えるとの全然ね、違いますもんね。
はい。難しさを感じるんですけど、それもすごい楽しい。
そうなんですね。なんか心かけてることっていうのはありますか？
私が辛かったこととか、分かりづらかったことをどれだけ噛み砕いて、分かりやすく伝えられるかっていうのを念頭に置いてお伝えできるようにちょっと心がけてます。
生徒さんの目線に立ってっていう感じですかね。はい、そんな矢岡さんなんですけれど、好きな言葉があったら教えてもらいたいんですが、
好きな言葉は造語というか、知り合いの方が作ってくださったんですけど、はい、グッドウィル、グッドスマイル、グッドドライブっていう言葉になりまして、常に感謝して行動し続けることで、周りの人が笑顔になって、その笑顔で自分が走り続けるっていうような、言葉が。それを胸に思って走ってます。
確かに岩岡さん、今回ね、初めてお会いしたんですけれど、すごい笑顔が素敵なので、すごくその言葉もね、今聞いて納得しました。
そうですか。ありがとうございます。
では、最後になります。岩岡選手、今後の目標をぜひお聞かせください。
最近は表彰台に乗れてないので、表彰台に乗るということと、あとは、もし優勝したら、表彰台の上でバク転をしたい。
機械体操で、はい、されてたからっていうところ で、はい、で今までに表彰台で逆転した方いないんじゃないですか。
いないですね。やりたいです。
頑張っていただきたいと思います。引き続き応援しております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで今回素敵なお話を聞かせてくださいました岩岡真理恵選手、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は結川明日香でした。それでは皆さん、また次の動画をお楽しみに。さようなら。
この番組はレーシングスクールゴーテイクの提供で運営しています。レーシングスクールゴーテイクは月額 1.1 万円から自宅でプロから走りを学べるオンラインをメインとしたレーシングスクールです。例えばプロのレーシングドライバーはテスト走行時やレース中のフリー走行の合間にピット内でオンボード映像やロガーデータを見て走りを分析したり車両のセッティングデータを集めます。ゴーテイクのレッスンの柱もそれと同じ。生徒様から事前にお送りいただいた走行映像やデータを画面上で共有しながら分析・アドバイスを行います。また今後はインストラクター出張レッスンの開講も準備しています。ぜひあなたも最短距離で安全にタイムアップしましょう。ゴーテイクインストラクターが全力でサポートいたします。